ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナアダナウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナダナヴェラマニシカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハニャ た心行漢字在殺シャリシシキフイクイシキシキソクゼクソクゼシキジュソギョシキヤクブ
Shun Zem
主主上と皆共に仏道上善ことを恩じ今からね、1時間半ぐらいちょっとお話をして、それから、どうしましょうかね、歩く瞑想を上あたりでやるか、ね、それから、座禅瞑想して、それから質疑応答して、それで6時ぐらいになると思いますね。からもうその時点で、帰れる人は帰っていただいて、残れる人はちょっと残って、ね、お話ししましょう。で、私の方は今日も今晩ここ泊まっちゃいますので、はい、結構です、いいと思います。はい、はい、それでね、こちらの、一方案の方の予定なんですけれども、あさって、5月1日からですね、今日は4月29日だからね、水曜日から 奥多摩の御岳山の方で5日間の接心をします、ね。5月1日の午後3時過ぎぐらいに来ていただいて結構です、ね。ちょっとね、3時ぐらいまでなんか、レウンソーさんなんかやってるみたいなんで、ちょっと遅めでも構いません。ね、はい。それで、やりますね。で、昨日がね、名古屋の宗覚寺さんという浄土真宗のお寺さんで2泊3日、ね、この中でも結構かなりの数の人が参加してくださいましたけども、それをやって、今日こちら京都移ってきました、ね。ちょうど、ゴールデンウィーク3回3つの行事するんですけども、これが2番目の、ね、真ん中の行事 で、はい。で一応これで御岳を越えれば、まあ、一応山をこうこう峠を越えるって感じですね、はい。でその後ね、5月の末に、台湾、やるつもりなんですけども、今その向こう側の、ね、スティーブさんとメールして、具体的な日程をもう多分次のスティーブさんからの返事で示されると思うんですけどもね、まあ、一応私もオファーしてあるので、そしたらもう一気に決めて、そしたらすぐにね、日程だけは伝えますので、そしたら航空券の予約をさっとしていただいたらいいかなと思います。もう、日本から台北行く日、台北から日本に戻る日がもう確定しますので、はい。でその他の他のことは、まあ、おいおい1ヶ月ぐらいかけて、ね、準備していけばいいと思いますけど、ね、はい。でその後ね、6月の第1じゃないわ、6月第1は、東京の座禅会いよいよ始まるんですけども、それやって、で第2の週末に、福島へ行きます、ね。で何ていうかな、まあ何ていうかな、こういう福島の問題について発言しなかったらば、いろんな被弾って言い方をよくしますよね。弾を受けるっていうね被弾しないんですけれども、私はそれ無責任だと思ってるんですよ。なぜかと言ったらば、福島の問題って今日本で一番重要な問題だからね。まあもちろん、いやそうじゃなくて TPP が問題だとかね、まあいろいろ、ね、インフレターゲット 2% が問題だとまあ言うかも。ちょっとインフレターゲット 2% 私ちょっと分かんないし、 TPP も心情的には私あんまりどうかなという気もするんだけど、でも TPP の細かいこと分からないから、ちょっと TPP について発言もできないんですけども、あるいは私が発言する必要もないですけどね。それはもう本当にね、経済や政治に詳しい人がしていただけたらいいかなと思って、私が出る幕では全然ないので。だけど福島の問題だけは私どうしても発言せざるを得なくて、でその理由がこの理由についてちょっとお話ししなきゃいけないので、っていうのは福島の問題は私の専門領域だからなんですよ。それは私は放射能なんか分かるわけないですよ。ね、で放射線医学も分かるわけないし、だけどなぜ福島の問題が私の専門領域かというと、福島の問題は心の問題だからですね、なので心の問題である以上、心の問題を専門としている、心の問題に対して全責任を負っている、人間としてやっぱりこれについてはやっぱりはっきりした態度を示さなきゃいけない、ね。それによっても被弾は免れないのもいいところなんだけども、まあ、それもしょうがないと思ってます、ね。そういうつもりで本当に確保して発言しているつもりです、ね。でただね、発言って言っても、まあ、いろんな個人的に話し合ったりとか、個人的にメールを交わしたりとか、今日もちょっとお昼休みいろいろお弁当食べながら、ね、いろいろ話してたの でそういう発いろんなことは結構かなりここ 1,2 ヶ月密にやったんですけども、そんなことは、ほとんどの人知らないし、その現場にいないし、ね。でポッドキャストを聞いてる人なんて私と会ったこともない人も大勢いるわけで、ね。 そういう人たちにとって何なんだという、ね、話になるので、今日はね、そういうことをこのポッドキャストという完全にオープンな公開しているメディアを通して一応きちんとしたお話をしておきます、ね、一体何がどう問題なのかということね、でそうすれば一方基本的な立場と、いうものがご理解いただけて、でまあ多分今いろんな噂が流れちゃってるのは知ってるんですけども、噂が根も葉もないのか、それとも噂に根拠があったのかそれを、まあ、今日の話を聞いてそれぞれのリスナーが判断していただければいいかと思います。で この部分に関してはなんていうのか、だって福島の問題単なる社会問題であって、仏教を専門とする一方案が別にとってはそんな急所の問題じゃないから、まあ、あれじゃないのってね、言われるかもしれないけども、福島の問題は急所の問題なんですよ。で急所の問題である以上、この急所の問題について曖昧な態度をしていくってことは一方案の活動が非常に曖昧なものになってしまうので、それは絶対許されないことだと思うので、それについてはもう本当にはっきりした態度を示します今日ね。いやもう示してきたんだけども、ただプライベートな場面で、ね、示してきたりいろいろしてきたんで、今日はそれについてこういうポッドキャスト、ね、あるいは京都座禅会と公の場所で、お話しすることで、一方の関係者すべてが、共通のね共有されると思うんで、ね、ある人は現場にいたけど、あるほとんどの人はいなかったっていう、ね、ことがほとんどですから、でこのポッドキャストを通せば全ての人が現場にいられるので、ね、その全ての人に現場にいてもらって判断していただいたら嬉しいなと思います。で基本的な認識っていうのは、ね、どういうことかっていうと、もう福島の問題というのは放射能の問題ではないです。もう政治の問題でもないです。もう 100% 心の問題です、ね、っていうのが、それはお前の意見だろうって、ねまあ、言われればそれまでなんだけど、まあ、私の意見なんだけど、どうも、非常に強い、共振をしている。誰と？福島の人たちと、福島で今生きている人たちと、で今私と彼らと非常に結構深い、交流してるんですけども、まあちょっとメールを通してとかね、そんなものを通してですけども、でそれで本当に私と彼らとが 100% 共通理解をしているっていう感覚が今あるのね。でそれ で,、でさっきも林さんが誰か言ってたんだけども、今ね仏門というのは仏に対する門ですね、ダルマに対する門、それが一番オープンに開かれている場所が私は福島だと思う、でそれだから、福島の問題を徹底的に見ていくことで、ダルマへの道が開かれる、それも本当にのっぴきならない状況の中でですね。でまあ、だから私ら、まあ、この関西はねちょっと関東よりはかなり緩いと思いますけどもね、関東は結構かなり当事者みたいになってるんですけども、まあ、それでもないでも福島ほどではなくて、ね、福島で実際に今生きている人、いつも脅かされながらビクビクしながらこの2年間を過ごしてきた人たち、にとっては抜き差しならない問題ですね。生きるか死ぬかの問題、ね、そういう生きるか死ぬかの抜き差しならない状況の中で今本当に、2年間、一生懸命生きてきた人たち、が、到達した結論と、私ら一方案としてずっと心の問題を取り上げてきて、ずっと論じてきた、論点とが、見事に、シンクロし始めている、ね、っていうことをね本当に今強く感じるんですよ、ね、ですからじゃあ何がどうして今福島で一番ダルマに対する門がオープンに開かれているのか、ね、それも抜き差しならない状況の中で、ね、そこをね本当にはっきりできたら、すごいことなんじゃないのかな、ね、福島正直言って ほとんど日本人考えたくないはずなんです。この問題だけは、ね、目をそらしてきた問題です。ここはね、でも目をそらせないかった人たちがいて、どういう人かというと福島に住んでる人です ね、 ね、京都に住んでる限り福島の問題は考えなくても、まあなんとなく誰からも責められないけども、福島に住んでる人たちはもう住んでるんだからでいつもね脅かされて生きてるんだから、で嫌でも考えざるを得ない、ね、でそういうふうにしてこの2年間を生きてきた人たちの恐ろしい、知恵の深さっていうのかな、本当にびっくりします。私はそうか、心っていうものの本質をこの人たちぐらい見抜いてる人たちはいないな、心が暴走した時に一体どれほど恐ろしいことが起こるのか、それを本当に身に染みて、経験してきた人はいないから、心っていうものの恐ろしさと心っていうもののがどれほど同時にまた、素晴らしいものであるかっていうね、ところ本当に、一番抜き差しならない状況の中で経験してきている、ね、っていうことをちょっと私もちょっと感動しちゃっているんですよ、本当に最近ね。ですからこの2年間福島以外の人が、あできたらあんまり、まあ、福島こと考えたくないな、ちょっと福島のこと考えたくもないし、福島の食べ物なんか食べたくもないし、ね、福島が行きたくもないし、ね、もう要するにもう蓋しようってね、臭いものには蓋ってね、してきた、ね、だけども臭いものに蓋で、京都やね、九州の人たちは住むかもしれないけども、福島の人は住まないわけで、だって福島にいるんだからね。でそれで、それで2年間一生懸命生きてきた人たちが到達した知恵の深さっていうのは本当に驚くべきものがあって、で彼らは別に仏教を勉強してきたわけじゃなくて、本当に、彼らは、まあ、それこそ心についても勉強してこなくて、一生懸命勉強してきたのは放射能のいろんなこととかね、そのに対して人がどう動くかとか、どうしてこの人はこうやって動くんだろうかとか、そういうもう要するに危機的状況の中でみんな本音が出ちゃうじゃないですか。危機的状況じゃなかったらみんな適当にね、綺麗な顔して綺麗事言って絵空事言ってで、まあニコニコ笑って、でも本音は絶対明かさないで生きていけるじゃないですか、ね、だからなんか全然煮詰まっていかない。だけども危機的状況の中だとみんなが本音が出てしまう、ね、ドロドロの本音が出てしまう。でそういう中で生きてきた人たちが人間の心っていうものの、に対する理解の深さ、これは何も心理学を勉強しましたとかね、精神学を勉強しましたとかね、でそんな話ではなくて、あすいません、今日ちょっと先生専門家の方いらっしゃるからだけど、でそういう話じゃなくて、もう直にもう本当にリアルの中で人間の心っていうものを嫌でも見ざるを得なかった。でその人たちが、到達した人間の心っていうものに対する理解の深さっていうのは本当にうわすごいわと本当に心から称賛します。私は、ね、でそれ で、で彼らが今どういうことを思ってるかっていうと、彼らって今郡山市とか福島市で今生きている人たちですよ、ね、どう思ってるかっていうと、やっぱり福島の問題は放射能の問題ではない、100% 心の問題である、ね、っていうところに、だんだんシフトしてきた、あるいはそれがだんだんと明らかになってきた。この2年間ずっとこれは放射能の問題だとみんな思ってきた、ね、政治の問題だと思ってきた、ね、あるいはいろんな、東京電力のいろんなああでもないこうでもないっていういろんな問題だと思ってきた、あるいは原発をどうしようかっていう問題だと思ってきた。だけど本当はそんな問題では全然なくて、どうも心の問題である。で心の問題というのは心の問題だから実在しないんだ、そんなバカなこと言ってないですよ。心っていうのは もろに実在して、心っていうものはもろに、人を殺しもし人を生かしもする、そういう恐ろしい存在としてあるわけね。でそういうものとして、ものが福島問題の本質である核心部分であるということがようやくこの2年経って見えてきた。 あらゆることをして、要するにこの問題ではないよね、この問題ではないよね、この問題ではないよね、この問題ではないよねっていうふうに、この問題ではこの問題ではこの問題ではないって切って切って切って切って切って切って切って切っていった果てに、福島は要するに心の問題だよねっていう結論が出てきている。これはお前の妄想だろうって言われるかもしれないけども、いや私がそういうボールを投げたらもう的確にボールが返ってきている、今ね、福島の人たちからで全くその通りっておっしゃってくださっている、ね。ですから私は今日の話は、今福島で生きている人たちのためにお話しします。で、まあ、すみません、今日座談会来ているね、あの方もの前でお話しするけども、でもそれは、福島で今生きている人たちに聞いてもらいたくて、でもその問題は福島でまだ今生きている人たちだけの問題であるわけがなくて、でそれは今日京都座談会に来てくださっている、皆さん方の問題でもあり、このポッドキャストを聞いてくださっている福島以外の地域で住んでいらっしゃる方の問題でもあるからね。それなぜかっていったら、福島は日本の大事な場所でもあるから、我々の同胞でもあるからね。で同時に、人間の心っていうものに関しては、全ての人にとっては同じ問題だからね。そういうあのニュアンスで、見ていきたいと思います、ね。でその時にあのなんていうかな、あの、その時にね、あの彼らというのは福島の人たちですね。今日彼らといった場合に福島に住んでいる人たちのことを大体指しますけども、が今感じているということは、本当に福島というのはこれからいよいよ、科学とそして心の問題の、本当に最前線の場所になる、人間の、まあ、いろんな認知するとかね、そういう問題の本当に最前線の場所になる、ね。っていうことをまあ、つぶやいていらっしゃる方が本当に多いんですけれども、そこら辺がじゃあどういうことなのか。でその時に、じゃあいよいよ心の問題だよねっていうふうに、焦点が定まってきた。でこの焦点が定まるだけでこれはとんでもなくすごいことなんですよ。だって今までずっと福島って放射能の問題とみんな思ってきたんだから、ね。だけどもそうではなくて、福島っていうのは心の問題だよねって何回も言うけども、心の問題だからそれは存在しないとか妄想だとかそんなこと言ってるんじゃないですよ。心っていうのは実在します。実在して人を殺しもする、人を生かしもする、そういうとてつもなくリアルなものです、心っていうのはね。これはもうみんなここにいる全ての人、ポッドキャストを聞いている全ての人が知ってるはずの、知ってることですね。だから心の問題ですって言ってるのは、だから甘ったるい問題ですって言ってるわけでもないし、だからあの大した問題じゃないってことを言ってるわけでもないし、だから、それほど心配じゃないってことを言ってるわけでもないし、ね、ただ心の問題ですってことをただ言いたいだけです、ね。良くも悪くも、ね。で、ただそれがそう分かったとしても、じゃあ心の問題だから次にどう手を打てばいいのよ、ね。っていうところで、あの多分まだ分かってらっしゃらないことが多いかと思います。で今ようやく私がそういうボールを投げて、うんその通りだっておっしゃってくださる方本当に多いんですけれども、じゃあ心の問題だから、じゃあどうしたらいいのよ、今郡山市に住む人間として、福島市に住む人間としてね、三春町に住む人間としてね、じゃあどうしたらいいのよって言ったところで、私はやっぱり一方案が持っている全てのものを、その人たちにあの提供したいと思ってますね。まあ私がそんなところへしょっちゅう行くわけにもいかないですけれども、あの、だけどもまあ少なくともね、あのもう近々、行きます、6月の第2週末にね、6月の6日の木曜日から6月の9日の日曜日まで、裏磐梯、ね、磐梯山があって、磐梯山の向こう側を裏磐梯というんですけども、であれは磐梯山が、明治の頃に、ね、大爆発、噴火して、 そして、いろんな湖とか小さな池とかがねたくさんできて、でその、そこに水が溜まって湖とか五色沼とかね、本当に国立公園かにもなってますね。そのうちの一つに桧原湖っていう、湖があって、でそして、その湖の、一番北端のところに、早瀬沢温泉、早瀬山というのは早稲田の早瀬ですね、早い稲三沢の温泉というのがあって、でその、さらにそこからちょっと奥まったところに、ゆるりさんというね民宿があるんですけれども、そこをね会場として、去年からちょっと不思議なご縁をいただいてやろうかなと思ってますね。まあ、この中の結構何人かの人が、来ていただいたんですけれども、非常に源泉かけ流しっていうやつですね。まあ、とにかく土の中から湧いてきた温泉を何も加工しないでどんどんどんどん流していってるっていうね。で、まあ、24時間お風呂に入れて、ね、でおかみさんが駆けずり回って集めてくださった、山菜をご馳走してくださる。まあ、福島の山菜って聞いただけで触れ上がる人はいるでしょうけれども、まあ、そこはね幸いに、福一から福島第一から、山を2つ隔てているので全く飛んできてはいません。放射性物質はね、それも完全に検査されて、安全は証明されてますので、ね、それはもう大丈夫ですけどね。まあ、そういう場所を舞台にして3泊4日の木曜日から日曜日までやって、で日曜日に、泊まって、その後ね翌日、月火ぐらいに私はちょっと郡山か福島市に行って、私が今言葉を交わしている人たちにお会いしようかなと思ってます、ね。そんな予定をしています、ね。ですからまだねまだまだ1ヶ月以上あって、その福島の人たちと具体的にどういうことができるか、まあ、今年はちょっと面会ぐらいで終わっちゃうのか、それともう一歩進んでめて何かできるのか、ね、ちょっと分かんないんですけど、まあ、向こうもぜひ会いましょうってことを言ってくださっているので、まあ、絶対会うのは確実に会えるかと思いますけども、ね、でそれで、その時にね、そこが分かればなんていうかな、単に福島が復興できそうだなんて、いう話でもないんだけども、まあ、もちろん福島復興のためにもうめちゃくちゃ役に立つ話ですけれども、要するに福島の復興を止めていたある要素が取り除かれるから、ね、あとはもうあと頑張るだけってなりますから、福島の復興のためにもものすごく役に立つ話でもあるけれども、それ以上に、今度はね本当に今までマイナスの場所だったものが一気にプラスに転じる、どういうことかって、これだけ、非常にきついところで生きてきたことによって、心の問題というものが恐ろしいぐらいに進化って深まってね、で本当にもうダルマを受け入れる、準備が完全に整っているってこと。それどういうことかっていうと、まあ、これも今日はねそれを少しずつ、一歩一歩ねお話ししていきますけれども、この非常にリアルな問題を取り扱うことによって、例えば仏典なんかも非常に深く読める、ね、今日また随聞記の、ね、一節を読みます、どういう一節かっていうと、これなんだ、正法華経の随聞記 2-4 なんですけども、これも非常に有名な話で、学童の人は人情をすべきなり、人情っていうものを捨てるべきなんだっていうね。これもなんかちょこっとで聞いて何なんだって、人情を捨てて無慈悲になることかってね、北朝鮮じゃないけど無慈悲になることかなんてね、なると思いますけども、全然そういう意味ではなくて、一言で言うと、 自分の感情を疑うってことですね。自分のがうわっと湧いてくる、感情、それが不安であったり恐怖であったり、だったとしたら、その感情を疑うってことは、これはトリックじゃないのかっていうことね。で、それをもしそれを疑わないとしたら、その不安には当然原因があると思い込むから、その原因は当然自分の外にあると思い込むから、そして一気にその不安に任せて自分の外にあると信じている原因を何とかしてやってやろうっていうふうに一気に話が流れていく。だけどもし不安っていうものが湧いてきたとしても、その不安っていうものがいかにもその自分の外にある何かを原因じゃないの、あれをやっつければいいんじゃないのっていうふうに、いかにも自分の不安が自分を引っ掛けてくる、トリックをかけてくるたとしても、それには非常に疑いの目を向けて、でそれには引っかからない、っていうようなことで、それこそが、仏教を勉強していく上での急所になるよっていうことを、まあ、道元禅師おっしゃっているんですけども、まあ、これは後で詳しく読みますけどね。それこそが、まあ、これはもちろん道元禅師は、仏教を勉強していく上で、座禅をしていく上でっていうもちろん文脈でお話しされていて、で後で私もその文脈に沿って読みますけどもね、丁寧にね。だけどもまさにそれこそが、今福島で重要になってきて、要するに自分の心の中にうわっと湧いてくる不安とか恐怖っていうものに馬鹿正直にはならないっていうこと、それを疑うっていうこと、それによってその不安とか、恐怖によって駆り立てられるのではない生き方、そして駆り立てられて何かをすることがどれほど危険かっていうことね、そこを、見抜いていく、ね、それができなかったら、なんていうかな、瞑想をやってる意味はないと思います。本当に。だから、さっきも言いましたけども、だって福島問題で社会問題でしょ、そんな瞑想の先生が社会問題について別にわざわざ発言しなくたっていいんじゃないのっていうのはよく言われるんですけども、そう、なぜ私が、まあ私は TPP とかね、インフレターゲット 2% っていうのは、ね、ちょっと私にはもう守備範囲の外なんで、発言はできないし、しないですけどね、インフレ 2% ターゲットが本当にこんなうまくいくのかよと思うし、物価だけ上がって給料上がらなかったらどうするのよとかね、非常に微妙愚問も持ってますし、ね、TPP も、まあ、TPP 反対論者の言うことをもうなんかうなずけるし、それで本当に日本めちゃくちゃになっちゃったらかなりまずいんじゃないのってね、というのが私の正直な気持ちで、だけどちょっと全然 TPP の詳しい交渉内容とか全く分かんないから何も言えないんですけども、だからまあ TPP に反対か賛成かのとは一方案としては一方案として反対しますとかね、そこまでは言わないです、言わないし、それを言うだけのね、準備も全くできないし、言う必要もないし、ね、一方案としては TPP に反対しますとかね、それも言わないですね。心情的にはちょっと反対なんだけども、ちょっとわかりません。すいません。ね。そうなんだけども、福島の問題だけはちょっと言わなきゃいけなくて、でそれは私が放射能をよく知ってるなんて知ってるわけないじゃないですか、私が、ね。まあ、かなりこの2年間必死になって勉強したけども、でも専門家であるわけがないし、ね、で放射線医学、なんてことをわかるわけないし、ね、でもわかるわけないんだけども、なぜ私がこの問題について言わなきゃいけないかというと、やっぱり、心の問題だ。で心の問題となったら、これは私が責任を取っている領域の問題だから、専門領域の問題だから、これは私が発言しなきゃいけない。ね、しっかりはっきりと、責任を持って。で、これは非常に、多くの人の感情を揺さぶる問題だから、で、 で人っていうのは感情に揺さぶられた時に、人の発言の真意っていうものを読み取らない、ね、よくお分かりのように、ね、だから、当然さまざまな誤解をされるのは、もう覚悟の上だし、ね、頭にわーって血が上っちゃって、人の私が本当に言いたいことを理解してくれない人が大量に出てくるのはもうしょうがなくて、でもそれでもやっぱりこの問題に関してだけははっきりした態度を示さなきゃいけなくて、でそれがなぜかといえば、それはやっぱり福島でこの2年間頑張ってきた人に対する人気っていうものがあるし、それからもう一つでもっと積極的な理由として、非常に大きな、仏教への扉が、ダルマへの扉が今福島で開きつつある。これはもう本当に間違いないです。私がもうこの2年間かなり、やってきたんですけども、でそれだからこそ、そしたらそれはどういうことですか。さっきもずっと言ってきたように、福島っていうのはもう臭いものですね、タブーですね、できたら考えたくない話題ですね、福島以外のとこに住んでる人にとってはね。だから福島のものは全て嫌だ、この間福島の土砂をね、山形県が拒否したってことでまたちょっと揉めちゃったですけども、まあとにかく福島から来るものは全て拒否したい、ね、福島ナンバーの車でさえ自分のところで道路で走ってほしくない、ね、っていうようなものじゃないですか、ね、でそれをあえて、なぜ取り上げるのかっていうと、結局タブーが残ったままじゃ、臭いものが残ったままじゃ、やっぱりそれは気持ち悪いし、それがやっぱり苦しみの種になる、ね、だからその臭いものを見なきゃいけないなんて話ではなくて、臭いものを臭いながら我慢しなきゃ見なきゃいけないって話じゃなくて、まあ最初は臭いかもしれないけども、本当に勇気を持ってそこを、蓋を開けた時に本当にすごいものがそこから見えてくる、ダルマっていうものが一番リアルな形として見えてくる、一番アクチュアルな形として見えてくる、ね、それも一番最先端の問題の中で、ね、これぐらいなんていうかな、すごいことはないなと思うんで、でさっきね、まあ、冗談で言ってたのが、エンゲージドブディズムってね、社会と関わり合う仏教とかね、あるいは行動する仏教とかね、まあ、いろいろあって、まあ、お坊さんはお寺の中にばかりいないで、ね、社会とちょっと関わって社会問題についてもちょっと発言してくださいなんてね、まあ、そんなレベルでなんか慌てちゃって、なんかいや行動するぞなんて言ってわけわかんない行動をしても意味がないので、意味ないんですけども、でもこの問題に関しては、なんていうかな、さあいきなりなんか社会運動をするとかではなくて、本当に社会運動なんかをする必要がなくて、もっと、瞑想としてずっと私らが問題にしてきた心っていう私らの中にいる化け物、この化け物の正体を、見破って、それを本当に乗り越えていける場所、あるいは乗り越えない限りもう生きていけないところまで追い詰められた場所、それが福島なんだから、だからそれを本気で、私らを応援しなきゃいけない。でそれを応援した時に、本当に全く新しい未来が福島にも開かれるし、そして、日本にも開かれると思います、ね、だからそういう意味でなんかいやいややるんではなくて、一番積極的な意味でこの問題は本当に解決しなきゃいけない、ね、と思います。でこれはね、まあ、今日ね、京都座禅会で、京都座禅会というのは本当におなじみの人が半数以上で、まあ家族みたいな感じでやっていて、ね、でちょうど1ヶ月前、京都のお彼岸の接心の時にこの、福島問題というのは非常に大きくなものとして浮き上がってきて、ね、それからずっとここ1ヶ月ちょっといろいろああでもないこうでもないやってきて、 なのでね、ちょっと福井京都っていうのはそれをに、決着をつける場所でもあるし、決着つけるべき場所でもあるし、あるいはあの何て言うかな、まあもうね、あの明後日から御嶽の接心なの で御嶽の接心、御嶽の接心というのは、まあ、一方で一番、重要な接心、まあ、どの接心も重要なんだけども、まあ、本当に、人数も多くて、5日間徹底的に座れる素晴らしい場所なので、いつも、ね、御嶽の接心でまた一方案のいろんなレベルがガッと上がるんですけども、その御嶽の接心に入る前にこの問題だけは一応の、決着をつけておかなきゃいけないかなと思ってます。で、まあ、昨日もね、あの総覚寺様でもお話ししたんだけれども、ちょっとまだあの奥歯に物がはまったような言い方をしちゃった部分があるので、今日はね、まあ、本当に、心を、ぶち開けて話せる仲間に今囲まれていますので、ね、ちょっとこの問題を今日は徹底的にお話ししたいと思います。今日それは、福島で今頑張って生きてらした方へのエールでもあるし、そしてそれは、ただ単に福島頑張れって話ではなくて、これが本当に今心っていうものを扱って、心っていうものを中心にずっと瞑想して、勉強している我々が、もう一歩前へ出ていくためのどうしても通らなきゃいけない、関門だと思いますので、ね、お話しさせていただきます、ね、はい。まあ、一応ねそこまで、お話しして、いつもあの、でそれでね、まあ、今日の題は非常に単純明快に、心の問題としての福島って、ね、します、ね、心の問題としての福島ですね。はい、これで、まあ、昨日ね総学さんでこれで一応福島問題終わりにしますなんて言っちゃったんだけど、まだ終わんなかったですね。で今日もあの昨日からずっと私 の一般の参加の人たちとずっと話をしてきて、今日も車に乗りながら、さっきもお昼食べながらね、ちょっと突っ込んだ話をして、まだかなり非常にいろんなことがはっきりしたので、まあ、私一人でね考えていろいろ喋って、まあ、東京の方で、東京の鎌倉の方でもね、鎌倉の友人たちと話してますけども、まあ、関西の、ね、友人たちと話すことで、さらに物事がはっきり見えてきたかなという気がします。はい。でそれでね、どういうことなのか、っていうことを見ていきますよ。で、結局ね、まあ、昨日ね総学さんの方でかなりお話をしたので、まあ、って言っても、まあ、総学さんに結構この中の何か来てらっしゃったけども、まあ、大部分の人は総学さん出てないし、いてらっしゃらないし、ね、まあ、ちょっとまとめの意味でさっといきますと、どういうことかというと、まあ、一言で言うと、まあ、一言では済まないですけれども、その、具体的な状況はどういう状況なのか、っていうのはもうね、もう今更そんな、それを私がここで話すような必要もないんですけれども、 まあ、私が知った限りのことをお話しちゃえば、まあ、放射能というものの正体をよく知っている人たちは全く恐れを抱いていない、ね、でこれは皆さんちょっとでも、理学系のきちんとした教育を受けた人とお話をすれば誰もが言うと思います、ね、まあ私、まあ、昨日も話しましたけど私の友人の、筑波のねある研究所の筑波の学園都市の、ねある研究所の所長さん理学博士さんですけども工学博士かなどっちかなですね、はい博士さんと、まあ、ザック・バランジの話をしても、まあ、いわゆるガイガーカウンターですね、が、まあ、そこら中に転がっているような環境の中で生活している人たち要するに放射能というものをよく知っている人たちもうするとだってそれ日常生活の中にあるんだこのままとか人たちは全くそう心配してないで心配してないというのはゼロだって言ってるわけじゃなくて危険性がでも危険性はゼロではないんだけどもそれよりももっとはるかに危険なものがいっぱいあるから、そのエネルギー、リソースの使い方として、そういうゼロではないけどもほんのわずかな可能性しかないものにリソースを使うのはあまりにもったいなさすぎるそれよりか、リソースだって別に政府としてのお金の使い方だけじゃなくて人間として、何に注意を向けるか、だったらば交通事故に遭う危険性の方がはるかに高いから、交通事故に遭わないようにっていう方に、注意を向けるお酒や、タバコによって夜、健康ダメージのはるかに危険だからお酒を飲まない控えるタバコをやめるっていう方がはるかに賢い行動だっていうようなことを言うわけですよね。で、でもそうでもそうは言っても、ゼロではない可能性が当然あるわけで、でゼロではない可能性、によってもうとんでもない、ことが起こってしまうのではないか。でそうなった時に、それがもう気になって気になってしょうがない怖くて怖くてしょうがないことが当然あるわけですね。でそれがどういうものかとそれは何も、福島第一の近くに行って怖いとかそういう話ではなくて、まあ、例えば三陸海岸で取れた海産物わかめ、ね気仙沼で今、気仙沼私らも、ね、この中何人かも一緒に来ましたけれども、気仙沼の町へ行ったら、まあ、今ねYouTube 見れば気仙沼の町が津波によってどう破壊されていったか、ね、もうリアルタイムで記憶した動画がいくらでも見れます、ね、あれを見ても、気仙沼っていうのは本当に地震によって全くびくともしなかった地震が直後の動画何にも建物も何も壊れていないそれがなんか津波警報が来てあれよあれよという間に全部が流されていったそれを克明に記録していますそしてそれがまるで本当に地震の直後でも気仙沼で普通の時間が流れていた人々は普通に生活していてでなんか津波が来るらしいよって言ってなんかみんなちょっと心配げだったけどもでも一気にその後とんでもなく起こって全部が流されていったでそしてその後、まあ私が去年6月行ったですけども本当にもう何もない場所になってしまったで、丘の上の、ホテルとかねに泊まったんですけども他の、ちょっとでも高度が高いところには残ってるけどもそれある高度以下のところにはもう本当に何もなくなっている状態で 大きな大きな漁船が、海から何キロと離れたところまで、連れて行かれて、そこで、泊まって、でそれが未だに残っている、ね、ちょっと引き上げるのがあまりにもお金がかかるので、まだ今でも多分残っていると思いますけどもね、そういう状態ですね。だから、ね、本当に何もなくなってしまった状態で、そうなんだけども、そこでなんとか、立ち上がろうとしている人たちがいて、ね、立ち上がろうとしている人たちが一生懸命頑張って、やっている、ね、で、まあ、いろんな情報を知ってるかと思いますけども、あそこら辺は、ね、養殖が盛んで、牡蠣の養殖とかね、でも一時的には養殖をしすぎちゃって、海はかなり汚れてしまった、ね、でちょっと あんまり良くない状態だったんだけども、それを全部一旦かき回されることによって、実に豊かなものが蘇ってきつつある、ね、それはいろんな記事読んだ人ならご存知かと思いますけども、でようやくねこの間牡蠣の出荷が始まりましたね。まあそんなんで、とにかく気仙沼の人が、もう一回立ち上がろうとして、生きている、っていうような現実があるわけですね。で、で実際どういうことなのかというと、だけどもその立ち上がろうとする復興を素直には応援できない気持ちが日本の中に残ってしまっているですね、まあ、これから実に言いにくいことを、まあ、言わなきゃいけないから言ってきちゃ言いますけれども、実に言いにくいことなんですけども、なぜ東北の海も汚れちゃったから、東北の海も汚れたから、汚れた海で、もう海産物なんか作ってほしくない、汚れた海で海産物なんか取ってほしくない、ね、そういう気持ちがあってありますね。だから、気仙沼がもう一回復興するのを反対する気持ちってもある、ね、結局ここじゃないですか問題は、ね、だからその時に、じゃあなぜそうなのかっていうと、やっぱり、危険性があるから。じゃあその危険性っていうのはどれほど科学的根拠があるの、あるいは何パーセントの根拠危険性なの、ね、っていうことを徹底的に論議されてきたわけですね、この2年間の間にですね。でその時にはっきり見えてきたのはわずかであるってことね実にわずかであるってこと、ゼロではないけどもわずかであるってことですね。でその時に、非常にわずかなわずかなわずかな危険性を恐れて一切もう何もしないっていう選択を取るのか、それともそれはわずかな危険性だからほぼ無視できるから、気仙沼の復興のために、大いに、それを応援していくのかっていう立場ですね。でこれは常識的に考えたら簡単な話なんですよ、ね、要するに気仙沼からのお土産の、わかめを食べるか食べないかっていう話ですね。で気仙沼からのわかめを食べることによって、まあ、はっきり言ってがんになるっていうことを恐れるのか、それともちょっと気仙沼からのわかめを食べたぐらいでがんになってた、気仙沼の人もう徳の他にみんながんになってるでしょう、三陸海岸の人みんながんになっちゃってるでしょうって一生に伏すのかね、っていう判断 なんですよ。で、結局ほとんどの人は笑っちゃうでしょ。まあ今日も林さんと話してて笑っちゃう。だけども私は同時に笑えない人たちがいるってこともちゃんと頭に入れなきゃいけない。じゃあその時にどうしても気仙沼のわかめを食べることでがんになるっていうことが心配で心配でならない、そういう心の在り方っていうのは一体何なのか、そしてその時にそういう心をどれだけ尊重すべきことなのか、それともそれはもう一切無視すべきことなのか、で非常にデリケートな領域に入ってきます、ね、でこれは、でまさにこれを福島の人たちはこの2年間毎日毎日、この現実をずっと生きてきたわけですね。生きてきたわけです。で私らにとって東北の外にいる人間にとって、ああまあそんなの食べたくないよねって、他のでいいけども、福島の人にとってはそんなことはできなくて、福島の人にとっては、逃れられない問題としてそういうのが存在していた、ね、でその時に、それだからこそ、あらゆる科学が動員されて、あらゆるデータの調査方法が動員されて、であらゆるいろんな理論が、分析されて、で、で全て の調査の結果として危険性はゼロではないけども限りなく危険性は低いっていう結果が出てますね。でこれはもうこの間 の早野教授で、早野教授についてね誤解してる人が多いと思うんですけども、早野隆吾先生は、まあ、あの人東大の物理 の、ね、責任者だから、ああだからまた東大かとかね、あ政府かとかね、また東電にお金もらってるのかとかね、御用学者かとかね、まあどうせ言われてるのはもちろん私も知ってるんですけども、査読論文立ってあれは誰かにお金渡して、ね、許可してもらってそれ学会に載せたんだとかね、まあ、そういうもう陰謀論あふれて書いてますね今。だけど私は早野教授ずっとフォロワーでフォローしてきたんでよく知ってるんですけども、あの人全部ボランティアなんですよ。完全に東大の仕事としては別な形で完全に自分 のポケットマネーを使ってやって、でもポケットマネーだけじゃいくらでも間に合わないから、みんなが寄付し始めて、で寄付のシステムをきちんとして、でそれで、ちゃんと、うまく回るようになってきた。でそういう話ですね。でそういう話があって、だから、早野教授は福島県とも、福島県の 県民健康なんとかかんとかってね、オフィシャルな組織がありますけれども、それとは一線を画してほぼ、独立して、独立で調査されている。だから、一切、政府とか福島県という、行政側とは一線を画している、独立したリサーチですね。それだから、その陰謀論的なが全然早野教授には当てはまらない、ね、でそれでもちろん国際的にトップのトップの先生ですから、きちんと分かってらっしゃる、ね、でその調査の結果が本当にもう本当に内部被曝ほとんどないっていう、ね、で、まあ、今度ベイビースキャンっていうね小さな子どもたちでもホールボディカウンターを簡単にできる装置がこの間、福島県庁で発表記者会見されて発表されて、で今まで大人はいいけど子どもがねなかなか、体重の小さな子どもの内部被曝を測る装置がなかったん で子どもが楽しく測れるようにデザインを山中さんかな、に日本の最高のインダストリアルデザイナーですけどもに頼んで、それがもう今年の夏からスタートっていうね、もう本当に どんどんどんどんデータが積み重なっていって、ですからその、そういうデータとか、あらゆる非常に良心的な人たちのデータとか、科学の理論だとか、ね、あらゆる分析を通して、それらはほぼゼロとは言えないけれども、ほぼ無視できる、ものなんだっていう結論に今、なりつつあります。それをやるにはやっぱり2年という月日が必要だったわけで、でそれで、そうなんだけども、それが全然、安心を、それによって、あだから、あこれでも、心配しなくていいよねとなるか、あならないかっていう、本当に、そこが面白くて、で私もまあそれ4月の11日に論文が発表されて以降、ずっと私もネットであらゆる反応を見てたんですけれども、本当に見事に、ああよかったねっていう人と、また御用学者がインチキなデータ発表して、それで、ああでもないこうでもないっていうね、いうような反応と見事に2つに分かれて、そんなのばっかりですね。で結局これどういうことなのよっていうことで、でそういうことをこの2年間ずっと、やってきた、福島の、人たちっていうのは本当にそこら辺も全部分かっていて、でまあね、ある人が私に対する返事としてね、まあ、こんなことを書かれて、まあ、この人も福島にいる人ですけどね、こういうこと、これ実に面白いんですよ。なぜかといったら後の道元禅師との話ともモロにつながってきますので、一旦思い込んでしまった放射線に対する危険不安という感情は、いくら科学的医学的な証拠を持って論理的に説明しても無理なのは、無理なんですね。無理ということをこの福島の人たちはこの2年間嫌ってほど味わってきた。でそれは例えば相手に不信感を持った夫婦関係が元に戻るには、いくら事実を説明してもほとんど無駄骨に似たようなものかもしれない。で、じゃあどうしたらいいので、この人は結構ちょっと悲観的で、放射線を少しでも危険と思い込んでしまった人には、言葉では悪いですが放置するしかないのではないか。で放射線は少しでも危険だと強くは思い込んでいない人にこそ正しい情報発信をしていけば、いずれはそれが全体になっていくのではないでしょうかっていうね、とか、それとかね、まあ、同じ人が、病は気からと言われますが、自分は今回の原発事故ほどこの言葉が当てはまるものはないなと思ってしまいます、だけどもともとこの言葉は私は好きじゃなかったんです、っていうのは科学的じゃないからです、まさかと思うけど、国や病院がこれを理由にして病人を雑に扱うようなことをされたんじゃたまらないと思っていたからです。まあ、これわかりますね。あなたは病気、気のせい気のせいってね、気のせい、あなたは気のせいだよってね、性にされたんじゃ 困るわけじゃないです。お医者さん、あ、私がお腹痛いって、あ、気のせい気のせい、気にしなくていいよって、ね、言われたら、ね、だけども、だから最初から病気のせいなんてそういうことを雑に言うような人ではなかったって言ってるわけね、この人はね。でもだけどこの人は2年間福島のど真ん中で生きてきて、この人の発言を私は尊重するのは、この人たちは部外者じゃないんですよ。安全地帯にいる人じゃないんですよ。2年間本当に福島のど真ん中に生きてきた人たちなんですよ、ね、だからこの問題は考えないで、考えないで済む人たちではないんですよ。で、そういうのっぴきならないところへ置かれた人が、こう言われて、これは私に対する返事でもあるんだけども、放射線騒動においては、放射能騒動においてはまさしく心の問題であり、だからそこそ対策は、放射線の専門家がいくら科学的、医学的見地、知見から正論を述べても相手に響かないのでしょう。今後は、あなたがおっしゃるように心の専門家が重要な役割を持つのでしょう。や、あなたと私のことだけどね。で、っていうようなことですね。で結局ね、そのつまり、どういうことが起こったかっていうと、どうしようもなく不安な人たちがいる。これはもうしょうがない。で、それは私は何度も何度も何度も言うけれども、彼らを批判しているわけではないんですよ。批判しているわけではない。その不安はよくわかるし、ね、人間というのは不安になった時にはどうしようもなく不安なんだから。で、そうなんだけど、私がどうしても同意できないのは、あなたのその不安の原因をあなたの外に求めるのはちょっとやっぱりやめていただけるっていう話なんですよ。なぜ？もしあなたが、例えば気仙沼のワカメが、食べたらがんになるかもしれないという不安を持つじゃないですか。それは個人の勝手でしょうか？私、個人の勝手とは思えないんですよ。なぜ？そしたら、それは気仙沼の、ね、ワカメが危険だっていうことはどういうことですか？気仙沼の人にもう復興するなって言ってるのと同じってこと、それは分かりますか？分かりますか？結局そうなるんですよ。それだったらば、気仙沼のワカメを食べることでね、がんになる可能性って一体何パーセントですか？ 0.00000 ぐらいの割合でしょ。で、そのぐらい受け入れられないのかっていう話なんですよ、結局。だから自分の 0.000 何パーセントの危険性に対する不安感を、優先することによって気仙沼の復興をすべて否定するのか、 0.00 何パーセントの危険性を引き受けた上で、気仙沼の復興を後押しするのか、ちょっとでも理性のある人間だったらどっちを選びますか？これは論議の余地がないと思うんですけど、おかしいですか、言ってることで。それが、いや、だからその危険性の割合がどのくらいか、ね、それが問題ですね。で、その危険性がもちろん 50% くらい危険性があるんだったらね、これやばいですよ、ね、だけどそのために一体どのくらいの危険性なのかってことを測るためにあらゆることがこの2年間の間行われて、実際に、食品検査、ね、行われて、そしてそれを食べた人たちのにとって一体どれぐらいの内部被曝が行われているかの検査も徹底的に行われてきた。で、その結果を、まともな人が見た場合、これは無視できるっていうのが結論なんですよ。 これは。で、これに反対するまともな科学者は一人、これに反対するまともな科学者は一人もいないです。ね、ちょっとだから、だからどう考えたって、どこあらゆるデータの方からも、それから科学的な考え方からも、医学的に考え方、論理的な考え方もね。で、そうなんだけれども、それでも私やっぱり不安なのっていう気持ちがある、ね。で、じゃあその時に非常に綺麗に見えてくるのはどういうことかっていうと、結局このどうしても不安なのっていう人を、この人が、この福島の人が書いていたように説得することは無理だな。なぜ？それはやっぱり心の問題だからっていうことになって。で、心の問題だからっていうことになって初めてね、問題の焦点がはっきりするわけね。っていうことなんですよ。ね、でもそれが、この、本当に何て言うかな、福島の人たちが、この2年間ずっと見てきた、現実ですね。で、心っていうものはそういうもんなんだ。あらゆるデータもあらゆる科学的考え方もあらゆる論理的考え方も全て無視する。で、その果てに、もう一切自分は何も一つ信じない、ね、よくまあネットなんか見てると、私はもう公的機関が発表した調査結果っていうのは一切信じませんねっていう人山ほどいますよ。じゃあその人誰を信じるのって言ったら、もうツイッター界で有名な、ね、デマったってデマを飛ばす人ね、もうみんな、まあ、私は名誉毀損になるか言わないですけども、まあたくさんいるじゃないですか、ね、ツイッター界で有名な人たち、ね、でその人たちを信じるっていう、なんでそんな盗作したことが起こっちゃうわけ。で、これ片やね、現代の科学に基づいて、ね、きちんとしたデータとかいろんな全てに基づいているものと、それとある個人の単なる思いつきに過ぎないものと、ね、に比較のしようがない、比較する意味がない。でもなぜ、簡単な話ですね、それはこの人は私の不安を分かってくれたから、ね、だから不安を分かってくれる人たちが集まって、その不安を共有し合う、ね、だけどもその人たちが信じるその不安の客観的な根拠っていうものは ほぼ否定されてしまっている。だけども、不安だっていう強烈な思いだけが残っている。どうしたらいいんですか。そこまで来たらもう簡単でしょ。ああ、それはああこの人たちの心の問題だっていうことになります。で、心っていうのがそういうもんなんだってことは瞑想している人間だったら全員知ってるはずです。心っていうものが何の根拠もなしに心配を生むっていうこと、ね、それだからこそ、福島の問題を、瞑想する人間はよそごととしては捉えてはいけないし、で、この問題を本当に解決できるのは本気に、瞑想している人間だけだと思う。だから今度、私が福島に行った時にこういうものは心の問題なんだっていうことに、気づいている福島の人と、まあ、今度お会いするけれども、まあちょっと、だけども彼らも、まあ、やり取りして分かってきたことはそこまでは出てるんだけども、じゃあどうしたらいいのっていうところが彼らとしても分かんない。で、彼らにせいぜいできるのは、そういうもう不安を持っちゃっている人に対して、あらゆる科学的なデータに基づいた論理的な、説得っていうのは全く、役に立たない。全く役に立たないっていうことは2年間ずっとやってきた人たちだから、わかるんですよ。ね。じゃあ、だからもうそういう人でもほっとこうよ。 ね、ほっといて、科学的な論理的な、ね、データに基づいた話が通じる人たちだけでやっていこうよっていうふうに、まあ、あのさっきの人は言ってましたけど、まあ、その人がそう思うのは当然ですね。でそういう不安感を握りしめちゃって、あらゆる科学的説得、データに基づく説得、論理的説得を全て拒否する、人とのあのやり取りというのはどれほど不毛なのか、どれほど虚しいものなのか、どれほどお互いに嫌な思いだけが残るものなのか、ね、それは2年間、福島の人がずっとやってきたことだから、彼らがもう知りすぎるほど 知っていることで、まあ、私はあんまりそういうのを関わってこなかったんだけども、まあ、ツイッターなんか見るとそれが本当に虚しい、やり取りがこの2年間ずっと続いてきている。じゃあどうしたらいいのっていうところで、さっきの人が、まあ、いよいよ心の問題の専門家が登場しなきゃね。だからもうすでにね、科学者の人たち、放射線医学の人たち、物理学の人たち、が彼らがやるべきことはもう大体全部やったと思います。早野龍吾先生が物理学者として、できることはもう大体全てやった。要するに、この不安は、要するに彼らがやったことはどういうことかっていうと、あなたの不安には科学的根拠はないよっていうことだけは証明できたんですよ。あなたの不安にはデータによる根拠はないよ。あなたの不安には論理的根拠はないよ。論理的根拠もないし、科学的根拠もないし、データによる根拠もないよ。っていうところまでは、物理学者や、ね、あの放射線医学の専門家による徹底的な理によって証明された。でも、ってことは何を意味するの？要するに、あなたが不安なのは、あなたの心が不安を作っているだけだよ。ね、つまり、あなたの不安には、こういう理由、その我々は不安なのはこういう理由によって不安だと思ってきたんだけども、その、不安だとの原因だと思ってきたものが全てほぼ否定され尽くしたこの2年間の間に。でその時にはっきりしてきたのは、我々が不安なのはこういう外にある原因ではなくて、自分の中に生み出している不安を生み出している何かのせいなんだとなったらば、これはこの不安というのは、何か科学的根拠に基づいての不安じゃないから、科学的論争も論理的論争もデータによる、説得も一切役に立たないですね。それはちょうど昨日も言ったけども、ホラームービーを見ている人が怖い怖いって言ったって、それはあなたホラームービーを見てるからであって、あの実際にそのホラームービーに出てくる恐ろしいものが存在しているわけじゃないよって言ったって、怖いものは怖いんですよ。なぜ？その人はホラームービーっていう映画の中にズブズブに入っちゃってるから。で、その時大事なことは、それはホラームービーに過ぎない、映画に過ぎない、それは実在しない、それは現実ではないってことをもう徹底的に言うことなんですよ。で、それで私らがやっちゃいけないってことは、一緒になって怖いよねっていうことなんですよ。なぜ？怖いよねっていうことによって、その映画を現実だと思ってしまうから。そうじゃなくて、怖い怖い怖いって言ってる人たちに、あなた何バカなこと言ってんですかって言わなきゃダメなんですよ。なぜ？あなたの怖さには根拠がないってから。で、その時に、あ、なんだ、なんだ、何なのか。あ、ホラー映画、あ、なんだ。ちょうど悪夢にうなされている人たちに向かって、はどうしたらいいんですか？その悪夢と共感するんですか？悪夢を共有するんですか？そんなことしたら悪夢のどつぼにはまるだけじゃないですか。悪夢にうなされている人に対しては、あなたそれ悪夢だよって言うしかないじゃないですか。目を覚まさせるしかないじゃないですか。ね、で、だから、そういうもう目を覚ます、つまり悪夢を見ている人たちにとって悪夢の、の根拠はもう何にもないんだよっていうことは、もうほぼ全てのデータは揃ったし、確定にいろんなことはもう全て揃った。だけども、もし悪夢にリアリティがあるとしたら、なぜかって言ったらば、それはその心が生み出しているから。っていうことですね。じゃあその時に、私らはどういうふうになっていくのか。で、そこでね、 今日、ちょっと、まあ、最後に道元禅師をちょっと読んでいきたいんですけども、あ、こういうことなのねっていう、ことで、要するに結局ね、自分の心の中に何かわって湧いてくる。で、それに対して瞑想している人間だったらばもう疑いを持ちますね。そしてそれが、なんていうかな、なんていうかな、その騙されないことが瞑想している人間などある。なぜ、私らはもう分かってます。私らが映画館の映画の中にドスボにはまった時にもう不安が、止まらなくなってしまうこと、ね、だけどもそれはあくまでも映画館の中での話であって、映画館が出たらそんなもの存在しないんだってこと。そして瞑想によって一気にあのスクリーンの中に入り込んでいた心を一気にもう映画館の椅子に戻す。映画館の椅子に戻して、ああ自分は単なる映画館に座ってたんだなってね、分かって、でその後映画館に座ってるとなんかちょっとまた映画のスクリーンの方に引きずり戻されるから、まあ、さっさと映画館の外出ちゃおうかな。出たら単なる普通の街が開けていた。でそれで、まあ、全て映画が撮ったっていうのが分かる、ね、だから瞑想してる人間だったらばそういう不安映画、ホラー映画の中に入ったとしても、これは映画に過ぎないっていうふうに一気に出ることができる。だからそれだからこそ私は、瞑想している人間がその不安にとらわれるってことが理解できないんですよ。だってあなたがそういうことと瞑想の理論とは根本的に矛盾しちゃうじゃないっていうことなのね。でそれでじゃあそういう、自分の心の中に湧き起こってくるそういういろんな感情をどう処理するのかで、まあ、その処理の仕方ね、あ、マインドフルでいきましょうとかね、あの気づきましょうとか、まあ、それはもうしょっちゅうあの、ティク・ナット・ハン氏のとかいろんな、ね、あのテキストを見ながらやってるからいいんですけども、そういうことをね、あの不安とかなんとかに気づきとかマインドフルとかっていうことのもう一つ前に一番大事なことは自分の不安を信用しないっていう話なんですよ。でこれを、道元禅師何ておっしゃってるかってもうズバリですね、ここはね絶対に公開してほしくないんだけどもこうおっしゃってるのね、ヤワニの玉悪学道の人は人情を捨つべきなり人情を捨てるべきなんだ。これ非常に誤解を生みますよね。人情を捨ててなんか冷たい人間になることなのねってね、っていうことではないんですよ。そういうことではなくて、ここでは自分の中に湧き起こってくるいろいろな感情ですね、これを捨てるってことは押さえつけることでも何でもなくて、要するにそれを信用しないってことなんですよ。で私らはなぜ不安に陥るんですか。不安を信用しちゃったからじゃないですか。不安を信用するってことはどういうことですか。不安を信用するってことは、ね、中内さんが不安を信用するってことは、中内さんが非常に不安になったときに、中内さんはただ不安にならないよね。何かに対する不安を持つわけね。何かに対する。そして私はこれが不安で不安でしょうがないの。って不安を持つわけ。ってことはどういうことですか。この不安、自分が不安でしょうがない原因、この何かが本当に客観的に存在するって信用するってことじゃないですか、ね、でそれを信用したときにこれはもう実際に存在しているものだから、だから自分の不安は正しい、だからどんどんどんどんこれについて心配していく、ね、これを知っている限り名越さんは不安から解放されることはないですよね。わかります、ね、で人情を捨つべきなりってことは、なんか人情を捨てて冷たい人間になるってことではなくて、自分の中に湧き起こってくる何かをすぐには信用しないっていうことなんですよ。すぐには。ね。で、だから自分の中で湧き起こってくる不安、その原因を、すぐには 信用しないってことね。で、なんていうかな、そのこのまあ2年間起こったことっていうのは、ちょっとでも不安になった時に、で不安になって、不安になったら何かの原因だっていうね、その原因が何かもう突拍子もないことが次から次へと出てきてしまった、ね、ちょっと普通の常識のある人間だったら笑っちゃうようなことまでその原因だと思われてきた。なぜ不安を一気に信用してしまったからですね。で、じゃあちょっと続けていきましょうね。人情をするという、捨てる、ね、人情を捨てるっていうのはどういうことかというと、仏法に従いゆくなり、まあ、誰の間に従うべきなんだってね。で、これが、あ、こっちが人情です、あ、こっちが仏法ですね。人情だと酒飲みたいけど、仏法では酒飲んじゃいけないから酒飲まないようにしようとか、そんな話ではないんですよ。ね。で、どういうことかというと、世人多く、少女根性にて善悪をわきまえ、是非を分かちて是を取り非をすつるは、皆これは少女根性なり、まあ、少女っていう、まあ、これはね、あの手荒なことじゃなくて、あの、そうは取らないでくださいね。まず、ただまず世情を捨てて仏道にいるべし、仏道にいるには、我が心に善悪を分けて、よしと思い、悪ししと思うことを捨てて、我が身よからん、我が心を何とあらんと思う心を忘れて、強くもあれ悪くもあれ仏祖の言語安理に従いゆくなり、我が心によしと思い、また他人のよしと思うこと必ずしもよからず、しからあれば人目も忘れ、我が心をも捨てて仏教に従いゆくなり、身も苦しく心も憂うるとも、我が信心おば一向に捨てたるものなればと思うて、苦しく憂えつべきことなりとも、仏祖専徳の安理ならなすべき、ならなすべきなり、ね、このことは良きことを仏道にかなえたらめと思うて、なしたく行じたくとも、もし仏祖の行安理になからんことはなすべからず、これ必ず訪問をもよく心得たるにてあるなり。あのね、ここ本当にすごいことをおっしゃってたんだけども、おっしゃってるんだけども、これも私も、まあこんなの30年前から読んでるんだけど、とても30年前の私理解できなかっただろうなと思います。で、30年前の私はせいぜい、ああ、なんかこっちが世俗で、こっちが、あの、仏法で世俗だと酒を飲みたいという気持ちがあって、酒を飲みたいという気持ちをなんとか捨てて、なんとか一生懸命座談しなきゃいけないよねってね、ぐらいに多分解釈してたんだと思うけども、そんなことを言ってるんじゃないんですよ、ここでは。ね、で、どういうことが言ってるかというと、要するに良いことと悪いこと、問題は誰にとってっていう話ですね。良いことと悪いこと、そして良いことと悪いことと分けて良いことを取る、これはね、これちょっと道徳なことを言ってるんじゃないんですよ、ね、あのこれちょっと寺場の人は多分誤解しちゃうと思うけども、あのなんかあのクサラとアクサラってことなんかことを言ってるんではないんです。ここではここで何を言ってるかっていうと、あんたにとっていいことっていう話なんですよ。あんたにとって悪いことっていう話ね。要するに私のエゴにとっていいことと私のエゴにとって悪いことっていうふうに、物事を分けてしまう。そして、いいと思うこと、嫌だと思うこと、そういう思いを信じてしまうこと、そして、そういうその自分の中のエゴの気持ちの働きですね、いいと悪い、でこれなんか見るけど、道徳にいいとか悪いとか腐れとか腐れのこと言ってるわけじゃなくて、自分にとっていいこと、自分にとって悪いことっていうことですね。分けてこっちだけ取ってこっちだけ嫌だっていうことね。でどういうことかっていうと、それによってその自分の非常にエゴイスティックな心の働きを認めてしまうこと、自分の非常にエゴイスティックな心の働きを信じてしまうこと、ね、で そういう自分の心というのは非常にいつもそういうエゴイスティックな働きをするから、この自分勝手な心がいいこと悪いことって分けるような、そういういいこと悪いことっていうのは全然本当の意味でいいことでも悪いことでもないよ。そしてで それでもう一つ大事なことは、その仲間なんですよ、仲間で。私一人がこれいいことって言うんじゃなくて、他の人もこれいいことって言って、これ悪いことって言って、であれも悪いことって言って、でお互いに共通でいいことと悪いこととに分けた時に、でその時に、それって結局2つのエゴイスティックな心の働きに過ぎないから、2人揃っていいこと悪いことって言っても、それが本当の意味でいいことでも悪いことでもないよってことですね。ってことはどういうことかっていうと、ここで道元禅師がおっしゃっているのは、常に自分の非常にエゴイスティックな心の働きがいいこと悪いことと分けがちなんだけども、それを信用するなって話なんですよ。でそしてそれを仲間と一緒にやるかもしれないけども、それも信用するなって話なんですよ。なぜ？それは本当の意味でいいことでも悪いことでもないから、ね、だから非常に表面的な我々のエゴの働きでいいことと悪いことって分けちゃうけども、それは全然本当の意味で、いいことでも悪いことでもないから、そういうふうにして分けた、非常に表面的に分けたいいことを、取って悪いことを捨てるっていうようなことをすることによって、どんどんどんどん、仏法っていう、仏法ってこの場合仏法というのは真理ってことですから、真理っていうものから、切り離されていってしまう、ね、で結局どういうことですか。それは要するにこれは、ね、いいことと悪いことで、特にいいことっていうよりか悪いことの、その悪いことに対する恐怖であり不安である、ね、でこの恐怖である不安であるっていうことを我々はあまりにも馬鹿正直に信じすぎた、ね、でそしてそれがまるで、論理的根拠があるかのように、ね、でそしてそれは正当的な根拠があるかのように一時的にはなったんです。まあしょうがないですよ、2年前のあの混乱からするとね。だけどもその時にあまりにも自分の不安とか恐怖っていうものを我々は甘やかしすぎたんではないのか、そこに尽きると思います。でそうすることによって本当に、恐怖とか不安とかっていうものを甘やかしすぎたために、我々は本当にいいこと本当に悪いことに対する判断を見失ってしまったのではないのか、ね、だからそうするとほんのちょっとした不安が自分の心に起こった時に、あ、もうやだやだってもう捨てちゃう、だって不安だから。だけどもこれを捨てることによってあまりにも大きなダメージを与えてしまう、ね、結局のところで、それがやっぱり自分の中の不安とか恐怖っていうものを甘やかしすぎて、それを盲信しすぎた、信じすぎた。で、それによって本当のいいこと悪いこと、そして全体の見通しを見失ってしまった。っていうことに尽きると思います。ね、で、それが、福島っていうのはいよいよ心の問題なんだっていうことが見えてきたときに、福島の場合はもちろん恐怖と不安というものが物事の本質ですけれども、その恐怖とか不安っていうものの本来の姿、本質的な姿というものが見えてきて、でそれで、なんていうかな、そういうものに惑わされなかった人と惑わされてしまった人との間の非常に不毛な対立が起こっている、それが本当に今見えつつあるのではないのかな。でそうした時に、じゃあ心の問題ってところでは、まあ煮詰まって、じゃあどうしたらいいの、 ね、だからそれで私は不安で不安でしょうがない人と切り捨てたくはないんだけども、切り捨てたくはないんだけれども、だけどもしあなたがね、あなたの不安を、不安の理由を未だに自分の外にある何かだと思っている限り、あなたはやっぱりごめんなさい、瞑想は意味ないと思う、あなたにとって、ね、だからこそ私は今一緒に瞑想しようとする人間に対しては、やっぱりそこに対してはやっぱり厳しいことを言わざるを得ない。なぜそれをしない限り、私らの本当の、なんていうかな、不安の正体が見抜けないから。不安の正体を見抜けない限り瞑想ってこともありえないし、でそれを見抜いたら、それは個人の瞑想としてもうまくいくし、そしたら見抜いたら、私らが本当に恐れなきゃいけないことが本当に見えてくるし、そしたらようやくね、本当に福島の復興ってものがここにトゲが刺さった状態のままじゃなくて、本当に心が、トゲが、抜かれた本当に安らかな気持ちで福島の復興に本当に、向かい合うことができると思いますね。ですからこれは単に福島、まあ、もちろん福島復興のためなんだけれども、それは同時にね、日本の我々の2年前に突き刺さ、刺さったトゲを抜いていく作業である。このトゲはもちろん福島の人に一番深く刺さっているんだけども、福島以外の人もやっぱり多かれ少なかれ刺さっていると思います。全員に、日本人全員にね。でそのトゲをとにかく 抜かない限り一分我々は前に進めない。だから、このトゲをまず抜いて、抜くにはやっぱりトゲのありかを 見抜かなきゃいけない。見抜いた上でそれを抜いて、でその上で、ちょっと一歩進めていきませんかっていうことですね。はい、ということを、まあ、この2年間ずっと、ネットにへばりついて福島情報を見てきた私が、と私の瞑想の経験から見えること、そしてそれが今多分福島でずっと2年間苦しんできた人たちが感じていることと見事にシンクロしているってことね。だからでもここから先はね、ちょっと私も瞑想とかいろいろやってきてますので、そういうことを通してもうどうしようもない不安な気持ちでもどう手放していくのか、ね、そこでちょっとお手伝いできないかなと思います。だけどそれをするにはやっぱり自分の不安っていうものをあくまでも自分の外にある原因のためだって思うのではなくて、自分の不安というのはあくまでもやっぱり自分の心が生んできたんだっていうことを、認めない限りちょっと瞑想は始まらない、っていうようなことを、瞑想するしている人たち、そして福島でこの2年間苦しんできた人たちに申し上げたいと思います、ね、はい、まあとにかくねこれを聞いた、福島の方々、私6月の6日以降福島に行きますので、ぜひぜひお会いしたいと思ってますので、ね、その時にね皆さんと一緒に瞑想なり、ね、瞑想というとちょっと構えられても困るんですけど、座禅なりね、を一緒にできたらいいかなと思いますので、はい、以上です。はい、じゃあ最後にね、衆生無辺誓願道を、読みながら、ちょっとね福島の復興 と、日本の復興をちょっとね願っていきたいと思います。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、仏道無上誓願上、衆生無辺誓願道，煩悩無尽誓願願，法門無量誓願願。 仏の無常性願上修行無変性願道煩悩無尽性願断仏